ドキャスト番組、シネオジです。シネオジはポッドキャスト番組ラジオジのサブチャンネルです。毎月定期で配信中、40代映画好きおじさん視聴中の2人が新作映画を社会、カルチャー、映画の裏側など様々な視点から楽しく語る映画評判組です。司会の瀬山です。
エピです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでですね、今回はですね、先月から始まったこのシネオジの番組なんですけれども、
はい、
この間の番組の説明では新作映画をね、見て、でその映画 を劇評するという体でいこうということで、お話しましたけど、
そうですね、
はい、で今回はですね、とある映画を見ようと思って計画していたんですよ。
はい、そうですね、
はい、それはですね、新エヴァンゲリオン劇場版というね、知ってますかね、みんなね、エヴァンゲリオン
知ってる人が多いような気もしますけど、
ね、
どう
なんでしょう、ね、なんかすごい有名らしいですけどね、まあ、聞いたことないけどなんかすごい有名らしいんですけど
聞いたことないけど見に行く
その映画がですね、どうやらなんか新しいんですね。なんかね、公開がなんか未定という感じになってしまったらしくて、
うん、ね、
残念な感じなので、ね、なのでちょっと今回はですね、ちょっと趣向を変えまして、というか毎年ラジオジの方では恒例でやってるんですけれども、昨年、1年間に、見た映画の、個人的なベストとか、もしくはこの映画がおすすめだったみたいなものを、ちょっとそれぞれ話していこうというような感じで、今回からやっていこうと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、ということで、今回この、昨年のベストの回をやるにあたって、ちょっとスペシャルゲストを、お呼びしております、江ノ沢くんです。
はい、江ノ沢です、こんにちは
すごいなんか歌のお兄さんみたいな
明るい明るいに、ちょっと声上げないと、
げないと
音が入らないってテストの時にお話あったんでちょっと張り上げました
江ノ沢くんね、ラジオジの、ね、リスナーの方にはね、なんか懐かしのというか久しぶりという感じでね、覚えてる方ももしかしたらいらっしゃると思うんですけれども、僕の、友達でですね、前に出ていただいたのは多分ビスキャノンボールっていう映画があって、ビスキャノンボールをみんなで見に行こうっていう、うん、回でやったのが多分最後ぐらいかなですよね、
うん、思い出しました今初めて、
あの時ちょうどなんかそのちょっとなんか仕事からアイドルになんか詳しそうみたいなエナちゃんのこの話をちょっと聞いて、一緒に見に行ったら面白いんじゃないかっていうことで、ね、いろいろ聞いたらやっぱ面白かったっていう感じの
そうですね、なかなか、はい、面白かったです ね、
ね、うん、あの後なんかね、いろいろ続編出てるみたいだけど、またね、うん、ちょっとミスキャノンボールというかキャノンボールシリーズもね、ちょっとやってほしいなって思ってますけど、で、今回ね、この、それぞれの映画のベストを僕とエピさんとあと江ノ沢くんの3人で、それぞれちょっと、1本ずつお送りするような感じでいきたいと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでですね、まずトップバッター僕の方からね、早速行きたいと思うんですけれども、その前に今日ですね、配信するにあたってエピさんが資料をちょっと用意してくれたんですよ。で、
はい、
でそれっていうのが昨年にどんな映画が実際流行ったかというか、まあその、うん、実際興行収入で、うん、ベスト10だってどんなったんだろうみたいな。資料があるのでちょっとそれを参考にするとこれから僕らが、この映画おすすめだよっていうののちょっと比較にもなるかなと思うのでちょっと紹介したいと思います。ですね、これじゃあこれあれですか、エピさんからご紹介いただいてもいいですか、もしよかったら
石山さんから。
あ、僕が言ってもいいですか。
はい、
わかりました。はい、じゃあですね、2020年の、国内の映画興行収入ランキングのベスト10、というのがあります。でこれはですね、まず10位、イト、これは中島みゆきさんのやつですよね。
そうですね、ですね、歌をベースにした
はい、
あとですかね、
そうですよね、あと事故物件怖い間取り、スタンドバイミードラえもん2、テネット映画ドラえもんのび太の新恐竜、新解釈三国志、コンフィデンスマン JP、プリンセス編、パラサイト半地下の家族、今日から俺は劇場版で1位が、劇場版鬼滅の刃無限列車編ということで、これ
すごいですね、うん、
これあれですね、これ邦画だけってことですか、これ
違うんですよ、
あれないよねっていうふうに勘違いする
から、だからこれがそうなんですよ、2020年のコロナ禍によるランキングベスト10と、だからすごい時代を反映というか、
そう
例年とはちょっと違うんじゃないかなって思うような、うん、
そうっすね、こういっちゃなんだけど、なんか普段だったら多分この映画入らないだろうなみたいな映画とかが、うん、ベスト10に、
そうですね、だからまあ一応海外なのがパラサイトとテネットの2本だけですかね、うんうん、まあ、公開できたものだけですよね、だからパラサイトに関してはコロナ前ですし、うんうん、テネットに関してはコロナを押し切ってノーランが劇場で公開したっていう、ね、まあちょっと珍しい日本なので、 それ以外はもう今年に延期になってるって感じですかね、洋画関連、
はい、
まあ、公開できた邦画のみがやっぱランキングしてる、
うんうん、やっぱこの中だと、まあ、子供と見に行ったねアニメの映画なんかはね結構行きましたけどね、まあ、あともう一個あのベスト10で、まあ、これはあの映画のマニアの中では、はい、まあ、結構あの有名なランキングがあって、あの映画秘宝ってえのちゃん知ってる？
あ、知ってる知ってる、
いや見たりする、うん、
あのいや前僕は実は映画産業に関わってたことがあって、その時はなんかちょっと見たりしてたことありましたね。
あ、そうなんだ、うん、ちょっとあの僕今日持ってきたんですけど、これですね、映画秘宝の、
なるほどなるほど、
はい、ベスト10ということで、毎年あの映画秘宝っていう、あの、まあ、ちょっとあの映画好きの中ではあの結構有名な、あの、うん、まあ、どちらかというとこう男の子が好きそうな、ね、映画をよくあの評論してくれたり、まあ、ちょっとあえてそういう風に言い方しちゃいますけどっていうような、あの結構ね、あのスプラッターだったりするような映画もあるし、ちょっとこうなんていうかこうなんか SF とかそういうのもありますけど、まあ、そういうような映画ファンが好きそうなあの雑誌ですよね。あの元々は町山智博さんって映画評論家の人がね立ち上げた雑誌ですけど、うんうん、でそこで、出てるベスト10、まあ、これが結構ね、あまあ、みんなあの映画ファンの中では納得のベスト10みたいな感じでね毎年取り上げられますけど、それのベスト10をちょっとじゃあ紹介しましょうか。
はい、
はい、10位がブルータルジャスティス、9位がブックスマート卒業前夜のパーティーデビュー、8位エクストリームジョブ、7位屋根裏の殺人鬼フリッツ・ホンカ、お全然知らんなこれ1917命をかけた伝令悪人伝、4位テネット、3位ミッドサマー、2位パラサイト、半地下の家族、1位フォード VS フェラーリということで、さっきのランキングと全然違うという
色があって、
あの雑誌見ましたけど、やっぱり洋画がなんか取り上げられてるのが多いようにはパーッと見ると多かったですね。
そうですね、うん、これ洋画は実際公開、あでも公開されてるっちゃされてるか、
うん、でもこの雑誌見てるとさっきあの劇場未公開映画とかまであの触れててすごいなと思った。
確かに
マニアック度すごいな。
どうですか、
そうなんですよね、だからさっきまあ一応コロナ禍で公開されなかったとは言ったんですけど、うん、逆に秘宝のベスト10見ると、うん、一応見ようと思えば配信とかも含め、
あ
結構あったというのも感じられますよね。だから、うんうん、すごい大きい劇場でかかってたのは邦画かもしれないんですけど、すごい、はい、あのまあ、単館系とか、うんうん、小さいところではちゃんと一応洋画というか海外の作品も、
うん
うん
うん、
公開されてたのかなって思って、ね、なかなか面白い比較というか、
そうですね、うん、一応あのここの映画秘宝に取り上げられたような映画もね、あのそこそこ見ましたけど、やっぱ、うん、まあ面白い作品も多かったから、まあ、そういう意味でちょっともしかしたら、まあ、みんな遠ざかってたのかなっていう感じもしないんでもないですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、じゃあ、それを踏まえた上で、あの個人的なランキングいきましょうかね。じゃあ、
はい、
はい、
お願いします、
ということでですね、すいません、これあのさっきからのこのパソコンの位置上僕があの声が離れちゃうのがあれですね、
はい、
位置取りが難しいな、こうかはい、ということでですね、じゃあ僕の、ランキングの方からいきたいと思います、ということで、まずですね、昨年、僕が見た映画の本数なんですけど、これはあの毎年あの、まあ、新作とかあの普通 の, あ の, なんていう の, あの旧作とかも全部含めてで、大体67本もいました。
すごい
って、でもこれね、映画ファンからすると多いのか少ないのかよくわからない感じではあるっちゃあるんですけど、どうなのかな。あのでもね、毎年大体ここ数年は大体このいつもどんぐらい見てるのかなと思って、ちょっと過去の本数調べたら、去年が63本、その前が67本で、その前60本、うん、でね、2015年と16年が大体100本ぐらい見てるから、うん、まあちょっと減ってるっちゃ減ってるんですよね。でまあ減ってる原因としては、まあその何ですかね、まあ公開本数が少ないっていうのもあるんですけど、うん、あの今年はね、なんかゲームをやりすぎたっていう、なんかすごくね、ゲームの面白さに目覚めてしまったという感じがあって、でなんかある意味ゲームがちょっと映画に凌駕するというか、うん、勝ってきたようなところがあったりして、あのゲームの中でのムービー演出とかが、うん、本当映画並みに素晴らしくて、結構泣かせるような場面とかもいっぱいあるような感じで、うん、なので、まあ、そこら辺ちょっとね、また変わってきたなって思ってるところもありつつも、まあ、一応今年は67本で、その中で今年の映画に関しては、18本で、うん、あ、じゃあ31本で、でその中の配信っていうか、うん、あの劇場で見てないのが18本で、劇場で見たのは13本です、うん、の中 でその、つまり、合計今年の映画は31本見てるんですけど、うん、その31本の中での、私のベストということ で、一応事前の話だと、まあ、多いから、ベスト3ぐらいをちょっと紹介しようかなと思ったんですけど、ちょっとね、感想1本1本がね、なんかね、僕ちょっと今年薄いので、うん、ざっとベスト10をちょっと紹介して、その中から気になる映画とかちょっと紹介する感じでもいいですか。
はい
はい、はい、ということで、僕は毎年のこの映画表の時にはちょっとパンフレット持ってきてるんですけど、それをちょっと紹介しながらと言いたいと思います。まず、第10位は、はい、これ2分の1の魔法今パンフレットと言いつつ、このペラペラ の紙を出して印刷用紙できたのこれなんでかって言ったら、これ子供と見に行ったんですけど、子供が帰りにね、パンフレットをね、どっかバス停かなんかに置き忘れてしまってなくなっちゃったから、これしかないっていう、これが第10位です。で第9位が、これね、ネットフリックスで配信されたんですけど、うん、37セカンズっていう映画です。これは日本の映画監督なんで、光さんっていうね、監督が撮ったやつですけど、で第8位、これ配信限定ですね、これもディズニープラスやってるソウルフルワールド、はい、で第7位すいません、スパイの妻が第7位です、うん、続いて第6位、第6位は、フォード VS フェラーリ、おー、はい、で第5位は、パラサイト、半地下の家族、第4位は、これもね、これ配信限定というか劇場でも一部公開されたんですけど、劇場というね、映画です。これは又吉直樹原作の小説の映画化ですね。でベスト3、第3位はこれ被りますね、国内収入と、鬼滅の刃、無限列車編、これですね、今年の昨年一番売れた映画ですね。で第2位はこれ、佐々木インマイマインで第1位がこれですね、さよならテレビということで、はい、ちょっと皆さんのこうちょっと反応遅れるとありがたいんですけどなんか無言でいられると僕もなんかすごく心が寂しくなってくるんでおーとかなって、
僕おーですよね、見たもんと見てないもんとあるっていうのもありますよね
という感じなんですけどはい、でまあちょっと一本一本紹介するのもあれなんですけど、逆にみんながちょっと見て、あ、これどうなったんだろうとか気になったとかあるんであれば、ちょっとそれに関して僕がちょっと感想を言うって感じで、もうちょっとザクッと話したいんですけど、
僕気になったのは、そのさっきの映画秘宝でも1位だったかと思うんですけど、
はい、
フォード VS フェラーリって、
はい、あ、はいはいはい、
やっぱり何のなんかすごい気になるんですけど。
あ、本当ですか。
自動車メーカーの映画ですか、
ね、そうなんですよ。これね、本当見に行って僕もねびっくりしたんですけど、うん、昔、要は何十年代かな、1900、うん、そのアメリカ昔その 要はレースで、うん、あのフォードとフェラーリがその要は結構あのなんつうの争ってたらしいんですよね、うんうんうん、でその時の自動車の開発競争というか、うん、そのなんていうかこうレースに対してそのチームの中の人たちがどういうふうに奮闘してるかっていう話なんですけど、あの面白かったのが、うん、あのこれフォード対フェラーリって書いてあるんだけど、うん、実際はあのフォード映画の内容を見ると、うん、フォード VS フォードの現場の人たち VS フォードの上層部みたいな話だったっていう、フェラーリの人たちは全然でほとんど出てこないっていう、
あそれ知らなかったです
ね。経営と労働組合の対立みたいな話なんですか。
あの主人公がこのクリスチャン・ベールとマト・デーモンなんですけど、うん、でクリスチャン・ベールはこのレーサーなんですよ、うん、であのマト・デーモンがその要は開発責任者みたいな感じの人で、うんうん、でこの荒くれ者のクリスチャン・ベールがの外部からあのスカウトされて、うん、でここでやるんだけど、そのマト・デーモンがやりたいレースとかこういうふうにやりたいんだっていうのをなかなかこの報道上層部がなんか認めてくれなくて、うん、でそことその要はを結果を見せながらこう自分たちで切磋琢磨して上層部と張り合っていくみたいな感じのストーリーになってて、全然フェラーリじゃねえじゃねえかみたいなところのまずツッコミがあるんですけど、うん、ただあの面白かったのが、うん、あのこれね、僕個人的にはこのクリスチャン・ベールがいるんですけど、うん、このねクリスチャン・ベールがね、うん、あの僕のねあの義理なこの一昨年亡くなった義理のお父さんにそっくりっていう、
あなるほど、う
ん、あの僕のあの嫁さんのお父さんが、うんうんうん、あのホンダの技術者だったんですよ、であのホンダの工場でその要は、うん、そういうなんつうのあのまあ結構アナログな感じの結構なんか仕事をしてて、うんうん、で結構まあそれでちょっとねあの弟しかなんかねガンで亡くなっちゃったんですけど、はい、で結構まあ本当変わった人で全然僕とそれが合わないようなタイプの人で本当ね僕と喧嘩ばっかりしてたような感じだったんですけど、でこのねクリスチャン・ベールもなかなか変わり者でね、うん、なんかその変わり者なのとなんかねこの見た目とかね仕草とか、うん、そのなんか体裁なんかそのなんかそのニュアンス、うん、もう全部含めてすげえそっくりで、うん、でその肉俺にとっては憎むべき相手だった義理のお父さんがすげえなんかいい感じでなんか書いてるところもちょっと僕の個人的にはね結構なんかこうね、複雑な感情で見たんですけ ど、
なるほど。
ただこの映画はね結構男のなんていうかこうロマンというか、うん、実際その要は仕事をしてる中でね、うん、なかなかこうあの会社の軋轢の中でうまくいかあのできないとかそういうこともなんか仕事してたらあると思うんですけど、うん、そういう人にはすごくこう共感を得るような映画なんじゃないかなと思いましたね、うんうん、
これ劇場公開してたんですかこれ。
あ、知ってました。これ多分1月ぐらいだから去年の
2020年の1月に、
そうっていう感じかな。
コロナ前だったんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
アメリカ映画、
アメリカ映画ですね、うん、このあのちなみにあの今日この1にしたさよならテレビに関してはこれ多分ね後々あの江ノ沢くんの回の時に話すと思うんで、この話はねちょっとねあの別で熱く語りたいのがあるのでちょっとこの話、うん、この映画だけは別にしといてください。
わかりました。
で他なんかあります、なんか気になったらなんかエピさんとかどうですか。
これ知らなかったんですね。なんだっけ、
37セカンズ
見てないんですけど、
なるほど、
どうだったかな。
これはですね、うん、あのなんていうかな、光さんっていう新人監督の人が撮ったやつで、初め劇場公開されたらしいんですけど、このコロナ騒動でバッとこの公開が吹き飛んじゃったかなんかで、うんうん、で後々ネットフリックスで配信されて結構話題になったっていう映画なんですよ、うん、で主人公がこの加山あかりさんかな、あのこの女の子なんですけど、これ実際この要は脳性麻痺の人なんですこの人、
うん、
で脳性麻痺の人が脳性麻痺の人のこう何だかこう人生を描くみたいな感じの、うん、結構変わった感じのこう撮り方をして、うん、されてて、だけど周りの人たちは結構一流の役者さんが出てるんですよ、うん、で、まあ、若手だと大東俊介さんとか、うん、あと宇野昌平さんとかも出てる、うん、まあ、結構有名な人たちがいっぱい出てるんですけど、うん、で要はこの女の子は仕事が漫画家なんですけど、なんていうかな、なんていうんですか、その 裏の作家というかこうゴーストライターとか、うん、ゴースト漫画家をやってるんですよ、
うんうん、
で表向きは友達のすごいこうピチピチ の ギャルの女の子が やってて、その実際の仕事はこの子がやってるっていうので、うん、で、そういうのをやってたんだけど、ちょっと自分の漫画も描きたいなと思ったんだけど、なんか持ってってもなんかあなたその友達の絵に似てるねみたいなこと言われちゃうんですよ、うん、でどうしようかなと思ったら、エロ漫画だったらなんかやれる、なんか私描けるんじゃないかと思って、でエロ漫画雑誌に持ち込んだら、すげえうまい、いけるねみたいな感じで言われるんだけど、でもなんか話にリアリティがないよねって言われて、うん、でじゃあどうするかって言ったら、そのいやリアリティを持たせるために、なんかこう、もしあなたがなんかそういう経験があったらもうちょっとリアリティ出るんじゃないのみたいなこと言われて、うん、でその家から出てそういう体験をしに街へ出るっていう感じのストーリーで、
うん、
なので、ね、結構なんかそういうそのなんていうかな、障害者と性みたいなところ、ちょっとなんか、まあ、ある意味タブー的なところなところを、うん、結構がっつりやってて、もう一番初めからこの子のヌードシーンから始まったりするんですけど、うん、あとこの子がその歌舞伎町とかに行ってその売り線ホストとなんかこうやるところみたいなところを描いたりとかするような感じで、結構シンニングで、だけど 実際はなんでこの子がそういうことになったかって言ったら、その障害者っていうことも もちろんそうなんだけど、そのお母さんとの関係とかそういうのが描かれたりしてて、なのですごいこう、まあね、とても新人さんとは思えないようなすごく、まあ、ストーリーも本当にしっかりしてるし、なんかアメリカでなんか映画のなんか勉強されたらしいから、すごい 見やすい
よ
かったですね、その映画自体も流れが、なのですごい良かった映画ですかね、これは、はい、
感動ものってことですね、最後。
そうですね、でも、うん、でも笑えるところもなんかやっぱそういうあります、うん、なんか、うん、その障害ということを全然気にしないで、うん、なんかガンガンこうなんつうの、女の子と遊びまくってる、うん、なんか男の障害者の人とかも出てきたりしてて、うん、まあ、そういうののこうギャップとかで笑わしたりとかするとかあったりするし、うん、まあ、いろいろ考えさせるとかもあるし、
うん、
感じですかね。
なるほど、
はい、いいですね。なんかありますか、投稿。
何が
僕個人的にはこの2位のこのね、佐々木インマイマインがすごく良かったんですけど、これ僕覚えてます、エピさん、この間先月ブライっていうね、井筒監督の映画を見に行ったんですけど、あの時にあそこの池袋の劇場で閉園してましたよね、
ポスターですよね、ありました。
でなんかちょっとその時にはブライ見に行ったんですけど、これ何の映画なんかよくちょっと話題になってるなみたいな感じの思ってて、でその後になんか映画見に行こうと思って、本当は別の映画を見に行こうと思ったんですけど、なんか予告編たまたまこれ見たらちょっと良さそうだなと思って、で見に行ったらもう本当ね、なんかねあれですね、こう目の水が全部奪われるんじゃないかっていうぐらいすげえ泣きましたね。こう
あ、そんな感動映画なんです
か。僕は感動しましたね。見ました、エビさん。
あ、見てないです。
内容知ってます。
いや、ちょっと見てないです
。あ、そのなんか映画の回
あ、全然知らない。
ビーク、なんだっけ、あとアフターシックスジャンクションでね、宇田村さんもなんかちょっと出かけられてしてましたけど、
あ、はい、
これ映画監督で、この監督もなんかね、日はなんつうの、これがデビュー作みたいな感じ、デビュー作に近い感じらしいんですけど、この内山拓也さんという人で、うん、でなんかね、これに出てるこの役者さんで、この細川岳さんっていう人がいるんですけど、この役者さんの友達に実際佐々木っていう友達がいたらしくて、うん、でその佐々木くんのことを役者辞める覚悟で映画化したいんだって話を持ちかけたところからこの話が始まったらしいんですよね。で映画の内容としては、この佐々木くんが、この細川岳くんが演じてるんですけど、うん、彼を中心にした学生時代の話と、あと今現在の、うん、彼ら要は20代後半ぐらいになった時の話とか、こう行ったり来たりしながら進む感じになってて、
うん、
でこの主人公が、このなんていうの、藤原季節さんっていう役者さんなんで、はい、これゆうじくんっていう役をやってるんですけど、うん、ちょっとこれ見た時にこれちょっとエピさんに似てるなってちょっと思ったんですけどどうですか、このイケメン具合が。
なるほど。
この藤原季節さんが今役者をやってて、うん、でも役者やってるんだけど、なんかちょっとうまくいってないというか売れてないみたいな感じらしいんですよね、うん、でその要は なんでそういうふうに役者をやろうかなと思ったら、この学生時代かなんかにも佐々木くんっていう、まあ、すごいこうお茶なんかひょうきんなやつなんですけど、うん、で彼がちょっと役者でもお前やったらみたいな、お前好きなことやれよみたいなこと言われたのが後押しして始まった、まあ、役者を今やってるけどうまくいってないみたいなことらしいんですよね。で、なんで、でも実際話が進むと、その要はこの佐々木くんがすごくこう複雑な家庭環境だってことが分かってきたりして、で話が進むうちに、まあ、とある人物がちょっと亡くなったりするところがあったりするんですけど、でこのなんかね、この僕もまあ昔その演劇とかやってたりしたんで、なんかそのなんかちょうどその、ま、なんていうの、人生がうまくいかないというか、モラトリアム期間というか、うん、そういう時のなんかこうなんかいろいろ考えてモヤモヤしてたものがなんか結構この映画に出てるような感じがあって、うん、でその時にまあとある人物のちょっと死がね話の中に出てくるんですけど、でその後にですかね、これもうぜひこれは映画を見てほしいんですけど、その赤ちゃんが生まれるシーンがあって、うん、でそここでね、なんかね、もう涙が持ってかれるんじゃねえかっていうの、水が全部なんか流れ落ちるんじゃないかっていうぐらいすげえ泣いちゃって、うん、それは なんかね、もう本当なんか言葉になかなかしづらいんですけど、うん、このなんかこう人生のなんていうかこう、なんていうかな、そのこう再生というか、うん、こう落ちたところからまたこうもう一度やり直していこう、それは人生が素晴らしいからなんなんみたいなこと、なんか話せば話すほど哲学的な感じになっていくんですけど、まあ、とにかくね、なんかその空気感というか、その20代の時のなんかいろんなこう自分のことを考えた時になんか思い出すような切なさというか、そういうものをこう思い出させる映画で、すごく素晴らしい一本でしたね、うん、これはね、
うん、なんか一つのテーマに沿ってこう青春群像劇として、うん、なんかそう部活とかそういう話っていうものではなく、なんか普通の日常の生活を描いた
りなんですね。そうそうそうですね、うん、なんかその昔この要は佐々木くんの家に行ったら、まあ、すごい佐々木くん家貧乏 で、うん、ですごいなんかみんなでこうその中でもなんかラーメン食べないでゲームしながらこうやってなんかガイガイやってて、でそうしたらなんかその、まあ、そういうそなんていうかな、その時って、うん、要は何者にもなってないじゃないですか、高校生だから、うん、別に職業についてるわけでもないし、うん、だけど何々したいな何々やりたいなっていうなんか自分の可能性が無限に思えたみたいな青春時代から今現実際やったらなんかこう就職してうまくやってる友達もいれば、実際この主人公に関しては全然人生がうまくいってない、うん、で仕事もなんかこう工場で箱をなんかこう組み立てるみたいな、うんうん、こうなんか仕事とかやったりして、そういうなんか人生無限だって思えた高校時代と今なんか自分がうまく踏み出せてないってのは何なのか、でそれはやっぱその自分の中の心に残る何かがあったりするみたいな、なんかね、うん、その青春への終わり、なんか本当、うん、村上春樹的な感じじゃないけど、うん、なんかそういうようなこうテーマを突きつけるような感じです。本当なんか見ててね、切ないというか、うん、心がぐさっとくるというか、うん、僕のようなこう20代をなかなかねなんかうまくもがいてたあの人に関してはすごくね心に刺さる映画でした ね、 なんかね、はい、時間的なとですか
時間的にこんな感じ、
うん、大丈夫ですか、まだあとなんかありますか、気になる
の、このソウルフルワールドってなんで劇場で公開しなかったんですかね。
これね、うん、つい先月か先々月ぐらいにディズニープラスっていうディズニー の、うん、配信専門のやつで公開されて、本当は多分ね劇場公開するつもりだったと思うんですよ、
うん、
だけど多分アメリカがコロナがすごすぎて、これすごすぎてというか、まあ、要は劇場公開に踏み切ってないんですよ、アメリカ の、うん、その要は映画業界自体が、うん、だからもうどんどんどんどん配信に切り替えてて、うん、で多分この本当は多分劇場公開するはずだったんだけど、そのディズニープラスに配信限定作品になってしまったというような感じで、これもね結構なんていうかな、面白い映画っていうか哲学的なテーマの映画でしたね、うん、インサイドヘッドって映画知ってますか、
名前ぐらいは。
あ、見てないですか。なんか
見てない。
あ、ピート・ドクターっていうね、あれなんですよ、なんだっけ、モンスターズインクっていう、うんうん、映画を撮った 監督で、でインサイドヘイトっていう映画っていうのは何かって言ったら、その要は人間の頭の中の感情がキャラクターになって動き出すっていう、うん、その要は怒ったりなんか悲しんだりなんかのいろんな人生の引きこもごもがあるときに、頭の中ではどういう、こう感情が動いてるのかっていうのをそのキャラクターで表すっていう、なんかもう本当 とんでもない発想のなんかを映画をやったんだけど、それがもうすごい感動の名作になってるっていう、まあ本当すごい映画があるんですけど、でその監督が今回あのテーマに取り上げたのがソウルっていうか魂っていう、うん、でこれ何かというと、この主人公がこの黒人のこの男の人なんですけど、この人はあの中学の先生なんですよ、うん、音楽の先生 で、うん、で本当はあのジャズミュージシャンになりたかったんだけど、うん、あのそのジャズミュージシャンでなりたいと思ってたら、なんかたまたま声がかかった時にあのちょっと舞台に踏めるっていうチャンスがあって、うん、でやったと思った瞬間にマンホールに落ちて死んじゃうんですよ。でって思ったら、そのままあの魂というか、まあ、天国みたいな世界に連れていかれるんですよね、うん、でこれがこの下にあの絵に描いてるこの世界、このふわっとしたような世界 でここは何かって言ったら、その死後の世界っていうよりはなんか間違えて、うん、その、人間になる前の魂だけの、うん、赤ちゃんの魂だけの世界みたいなところに連れていかれちゃうんですよ。でそこであの何をするかって言ったら、その要はその生まれる資格みたいなのをあの彼らがあのこの赤ちゃんみたいな魂が得られたら地上に戻れるっていう仕組みになってるのね、うんうん、であのでもその資格が得られなかったら地上に戻れないんだけど、でも逆に言えばその資格があれば地上に戻れるから、じゃあ俺はその資格を持ってあの地上に戻るぞっていうふうに、あの それまでの旅路の話なんですよ、
うんうん、
でなんでそういうことができるなんてかって言ったら、この22番っていうね、あの、まあ、魂だけの赤ちゃんがみたいな存在がいるんですけど、で あえて女の子っていう言い方するけど、うん、彼女があの要は生まれたくないよって言ってるんですよ、
うん、
でなんでかって言ったら、まあ、そのこの世界にあの過去の偉人とかがいっぱい来るんですよ、あのリンカーンとか、うん、で人生ってこんなに素晴らしいんだよって、いいよって生まれたらっていうことを言ってくれて、で言ったらあの人生って面白そうってのスパークってときめいたらあの地上に生まれることができるんだけど、でもいやもう人生なんて別になんかこう人間生まれたくないよって、別ずっとここでいいわって言ってる子がこの子なの、ね、
うん、
でその子に対してそのスパークときめきを言い方かせたら地上に戻れるから、うん、じゃあその地上の通行証を俺にくれよって、
うん、
俺は地上でジャズミュージシャンでもう一回ねあの輝きたいんだよ、うん、じゃあいいよ、じゃあこう取引して私の通行証あなたにあげるからっていう、うん、ふうな話で進むんだけど、うん、で話が進むにつれて、うん、その要はこの子って自殺音が得られてないわけだよね、その人間としての自殺音というか、
うん、
でそのさにして人間の自殺音があのあるってことは素晴らしい、いいことなんで素晴らしいことなんてだっていう方をこの主人公がこの赤ちゃん魂に教えるんですけど、でそれ何かって言ったら、途中でその間違えてあの魂がこの主人公が犬になって、でこの男の人の体に間違えてこの赤ちゃんが入っちゃうんですよ、
うん、
でそうするとこの主人公の男の人の体にこの赤ちゃんが入って、この人の人生を疑似体験するんだけど、そうしてるうちになんかこういろいろこうなんていうの、日常生活を送るとあれなんか人間とか生きるって素晴らしいことかもっていう風になんか実存をこうなんていうかこう感じ始めるんだよね、うん、でこれってなんかちょっとこう今に通じるテーマというか、うん、このなんていうかこういうコロナ禍でなんかなかなかこうなんか人間らしい生活がみんな遅れてないところで、でなんかこうなんていうかな、だんだんまあ、人と関わりが少なくなるとか人と話さないとかそういうことになると、こう実存が得れにくい社会になってるんじゃないかって僕がなんか何となく思ってたんですよ、うん、でもこの子まさにこの子って要は生きる子なんかこう人間として生活することなんて意味なんかないんじゃないかとか、うん、その人だなんか人と戯れることなんて別に生きても辛いことだけ意味ないんだよっていうことも、でもそういう辛いことも苦しいことも楽しいことも全部含めてあの生きるって素晴らしいことなんだよっていうのをなんか提示してくれるような、
うん、
それをアニメでやるってどんな商業なんだっていう、なんかこうすごすぎるぞピクサーみたいな
あの最近のなんかディズニーの映画ってその系統僕あると思ってて、うん、ここにあの宣伝文句でトイストーリー4、うん、リメンバーミーのディズニーピクサーが送るって書いてあるんですけど、実はトイストーリー4もやっぱり3まで見てた人の中では、はい、4ってなんかちょっと馴染めないねっていう人もいて、実は結構やっぱ4ってあの引退する人のなんか気持ちをこう表したような内容だったりとか、リメンバーミーも 祖先をなんで大事にしなきゃいけないかとか、結構やっぱりなんか人生の根源に迫る
ようなテーマ
やってて、結構僕はその路線最近好きです。
あ、話し合いますね。僕もだからもうリメンバーミーとかもうあの本当に感動しすぎて、感動しすぎて自分の祖先を10代前まで調べたんですよ。そしたらあの江戸時代の あの中期にいたあの徳左衛門さんってところまでさかのぼれたんですけど、そのぐらいピクサーってもう本当なんかこうすごすぎるなっていうか、こうテーマの掘り下げ方というか視点捉え前方というか、たまたまそのディズニープラスで見てた今ね配信された短編かなんかで、あのパウっていうなんかおまんじゅうのなんかアニメがあるんですけど、俺それから昨日かみさんと見て号泣しちゃったっていう、なんかそのそれ子育てについてそのまんじゅうを通して考えさせるっていう映画で、短編映画でもうすげえびっくりしたんですけど、すごいなピクサーっていう風な。ただちょっと一点気になったのは、この生まれる前にその要はいろんなこう施設に入るとその子の個性が植え付けられるんですけど、それはこの映画の中でその個性って生まれる前から決まってるよみたいなちょっと感じの言われ方をしてて、僕ちょっとそこが気になってて、なんか僕はなんかそういうものというか個性とか才能って後天的なものの方が大きいんじゃないかなと思ってるから、ちょっとなんかそこだけなんか気になるなっていうのがあったんですけど、まあでもそれ以外に関してはね、もうすげえなピクサーってなんか感じでしたね。なんか
うん、結構かなり語ったんじゃないですか。
語りました。どうですか時間的に。
ちょうどいいと思います。
いいと思います。はい、じゃあまあそんな感じで、なんて言うんですけど、どうですか、なんかエフさんまだ。はい。じゃあですね、はい、ということですね、今回はちょっと私 のベスト10、を紹介したんですけれども、ちょっと最後にですね、ラジオ G ではですねお便りを募集しております。映画 のこのシネオジではですね映画の感想、ラジオ G では配信 その感想などはですね、ラジオ G の、ツイッターもしくは公式メールの方に、いただければですね、ラジオの方から、特製、オリジナル缶バッジキーホルダー、僕実はこれ作ってるんですけど、これをですね、お渡ししておりますので、ぜひですね、ツイッター本当感想ですねいただけたらありがたいです。よろしくお願いします。大丈夫でした。はい、ということでですね、まあ、今回は最後の映画です。2020年映画です。また